水戸南ロータリークラブリポート。この時間は水戸南ロータリークラブの提供でお送りします。さて、2月と3月のこの時間は水戸南ロータリークラブのことを皆さんに知っていただこうという企画で、水戸南ロータリークラブリポートを放送していきたいと思います。で、最初の今日は広報委員長の深谷委員長に来ていただきました。お話を伺っていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
去年まではですね、メンバーのいろんな委員長が来ていろんな話をしてくれてたんですけれど、
そうですね、
今回は内容がちょっと違うんですよね。
そうです、
はい
はい、
どういう企画になったんでしょうか。
ですね、今日から10回ほどになりますかね、外から水戸南ロータリークラブを覗いてもらいたいなと、結局外からロータリークラブってどういうふうに見えてるのかなということでお話をさせていただきたいと思います。
はい、なんか切り口が全く逆になってしまうので。
そうですね、
はい、なんでそう思ったんですか。
自分がロータリークラブに入ってるのが不思議なんですよ。
まあ、それはお互い様ですよね。
そうですね、はい、ここにいていいのって初め入る時には思いましたよね、
はい、
うん、なので他の人はどう思ってるのかなって言ったら、その近い感じがあるんじゃないかなと思ったんですよ。
そもそもがロータリークラブって何って。
そう
ライオンズクラブもあるし、
うん、だって入る前にはお金持ちだったり地位とか名誉があるおっちゃんたちの集まりかなって思ってたでしょ。
はい。
でも実態は我々見ると地位はない、名誉はない、お金はない。
そうそうそう。
じゃあ何があるかって言ったら、じゃあ世の中にちょっと貢献できることがないかなぐらいは思ってるじゃないですか。
そうですね、みんなで幸せになりたいから、少しでも力になれることがあるんだったら協力していきたいなという思いはありますよね、
うん、そうですね、はい、だから思いが実行を生んでいくんですけども、お金だけで物が動くわけではないと、
うん、
だからそういうふうにお伝えしたいなと思って今回この企画を立ち上げました。
そうすると、10回続いていくわけですけれども、はい、どんな方々に来ていただこうと思ってるんですか。
そうですね、今まで我々が外部の方とコラボレーションする機会を得ましたよね、
はいはい、
例えばミニバスケットボールの人たちとか、あとは、まあ、今回もやりますけれどもプロバスケットボールの人たちとの交流であるとか、いろいろなそういうような外の人が中のロータリークラブってなんじゃいっていう人が少し分かってる人とお話ができればいいなと思ってます、
うん、ああ、なるほど、
はい、
じゃあどっちかというと今まで交流があった方、あるいはそのクラブをこう下支えしてくださってた方、
そうですね、
外部から力を貸してくださっていた方々に、うん、協力をいただこうと。
そうです、
いうことなんですね、
はい、ただいいところは我々のいいところを見てくださってるんですよね。ただ本店としてこうやってくれたらいいのになとか、
うんうん、
そういうお話が聞けるともっといいですよね。
ちょっと怖くもありですけどね、
はい、でもそういうことがわからないと今後の一歩にならないんじゃないかなと思うんですよね、
うん、
で、いろんなお世話になっている方々に来ていただこうと、そういうふうに思っております。
なるほど、
はい、
でそのロータリークラブなんですけれど、
はい、
水戸市内のロータリークラブはどのくらいあって何人ぐらいいるって説明すればいいでしょうか。
今ですね、僕が入った16、7年前は5つだったんですけども、何年か前に6つになりましたよね、
はい、
で人数としては400人ぐらいの人が
全体で
ロータリー、うん、水戸市内のね、
はいはい、
全体で400人ぐらいのロータリーのクラブの人がいるということに自分で調べといてびっくりしてしまいます。はい、
でそもそもがそのロータリークラブっておじさんたちの集まりだと思ってたんですが
そうです、
最近は女性も増えてきてるし。
そうですよね、
南ロータリークラブも今13名いますからね、
うん、目の前で話してる方もまさしく女性ですからね。
そうですね、
うちのクラブは100人を目指そうって言ってて、そうだな、10年ほど前には多分女性は一人もいらっしゃらなかったと思います。
そうですよね、
で小川さんが本当に最初の水戸南ロータリークラブの女性のロータリアンですもんね。
そうですね、
ですからそれからすると雲泥の差ですよね。
もう13人も入って、
はい、
でみんなが、はい、みんな仲良しなんですよ、
ね、女性怖いですからね でもそうなんですよね。
そうなんですよ、
はい、
だからその特に水戸南ロータリークラブっていうのはもうみんなが仲が良くて、
うんうん、
そしていつも和気あいあいとしていて、
はい、
ま、外部っていうか他のクラブの方々から見ると、はい、おちゃらけてるよねとか、うん、
はい、
なんかその楽しそうなんだけれど、うん、秩序がないよねとか言われたりするんですけれど、はい、やることはちゃんとやってますからね。
そうですね、
うん、
あのパワーもあるし根性もあるし、うん、まあ、軟弱なところも随分ありますけれども、やるところがなんていうの、一つの方向に向いているクラブだという、そういうなんていうか我々のプライドはありますね。
そうですね、うん、でそのそもそも深谷さんは、はい、この水戸南ロータリークラブに入会した時は何歳だったんですか？
43歳かな。
43歳、
はい、若かったですよ。
そうですね、
はい、僕より後輩は2人しかいませんでした。年齢的に若い方は2人しかいなかったです。
あ、でも43でその、はい、もう何年ぐらいになるんですか？
17年目ですね。はい、
その頃はやっぱりこう年配者の集まりっていうところで、
はい、
43だったら若造ですよね。
いや、もう橋にも棒にもかけてくださりません、はい、もう若造っていうと若造で、うん、お前は誰だっていう感じがなきにしもあらずでした。
あ、
はい、
でなんでロータリークラブに入会しようと思ったんですか？
はい、ですね、ある方のところにお店がありまして、はい、そこに足しげく通っているうちに、あんたロータリークラブに入ってみませんって言うんですよ、
はい、
このおっちゃんはロータリークラブってどんな人が入ってるのか分かって僕に声をかけてるのかなと。先ほども言いました通り、外部の人間からするとロータリークラブっていうのはお金持ちで地位と名誉があって、余裕がある人が入るものだと思っていました。
はい、
で地位と名誉とお金がない僕にとってなぜっていうのが本当の気持ちですよね。でその方が何回も誘ってくれるわけです。いや、いいんだと、僕はそんな人間ではございませんって言ってるんですけども、いや入ってみなよって言って、どういうことで気が変わったかはちょっと覚えてはいませんが、じゃあそんなに言ってくれるんだったら入ってみようかなと思って入会させていただきました。
で、まあ、入ったばかりの時は年配者ばかりだから、はい、ちょっとえって思ったかもしれませんけれど、
はい、
17年目の今だったら、はい、ロータリークラブどういうふうに見えてますか？
あのですね、今僕の中では、僕の人生の中では家族の次になくてはならないものかなっていう感じまでには来てます。
すごい、
仕事と双璧ぐらいに来てますね。
どんなところが魅力？
ですね、最初僕は3年ぐらいはロータリークラブに通えませんでした。だって怖いんだもの。
あ、
いや、脅してるわけではないですよ。ただそういうことで僕を必要とされてないんじゃないかなとか、僕の居場所はないんじゃないかなと思ってたんですが、ある先輩が街中で声をかけてくれたわけです。その時に僕はこちらから挨拶すべきかどうか悩んでたんですが、というのはあの方は僕のこと知ってんのかなと思ったんですね。で、あ、どうしようどうしようと言ったら、向こうから声をかけてくれたわけですよ。あ、ロータリークラブのこんな年配の重鎮が声をかけてくれるクラブって素敵だなと思って、それ以降ずっと休まずに通ってます。
あ、
はい、
やっぱりちょっとしたことなんですけれども、モチベーションが変わるんですね。
居場所があったんです。
あ、
はい、それはすごく重要なことなのかなと思いますし、だから今若い方にまた入会してきてくださるような方には、あの、通うことがこのロータリークラブの良さが分かる、うん、一番の秘訣かなと思いますね。
なんか来てみておじけづくのか、はい、あるいはちょっと自分で、
うん、
あの、合わないと思うのか分かりませんけども、うん、来なくなっちゃう人がいるんですけれど、
はい、
もったいないですよね、はい、
その来なくなっちゃう人の一人だったんですが、やっぱりきっかけで、うん、そういうことでね、あの、通うようになって、今ではロータリークラブでも少々偉そうな顔をしてる自分が反省なんですけどね、おります。
あ、はい、で、あの、そうするとどんな人が入会できるのか、はい、ということになるんですが、
はい、
まず年齢制限、
はい、あの、基本的にはないですね。ただ、うん、よく、40歳ぐらいで入ってくる方が多いとは。
そうですね、
ね、
はい、
まあ、そういういろいろな諸事情があるでしょう。でも年齢制限はないですよね、うん、
あのうちのクラブで20代後半で入ってきた人もいましたからね。
そうですね、
はいはい、だから年齢制限はない、
はい、
それで、性別も問わない。
そうですね、あの残念ながらあの他クラブで男の人しか入れないよというクラブがあるやに聞いておりますけれども、我々は女性ウェルカムです。
はい、
ただ13人の女性と85人の男性では13人の女性の方が強いですよね。
申し訳ありません。そして、はい、その霊界といわれる集まりがあるんですけれども、はい、ま、回数とか、はい、それから時間、
はい、あの毎月4回か5回で、結局は毎週金曜日にあの水戸のプラザホテルというホテルで霊界をしています、
はい、
12時半から1時半の間ですよね。
そうですね、
あの月末だけは夜の霊界といって6時半から7時半まで8時までかなやってますよね、
はい
はい、
じゃあその深谷さんから、
はい、
水戸南ロータリークラブはこんなクラブなので入りませんかというお誘いを最後に。
そうですね、はい、先ほども申し上げました通り、あの地位や、うん、名誉やお金というよりは社会に貢献したい、奉仕したいという気持ちがある方、実行力のある方、少し会費はかかります、
はい、
が、それ以外はそういう思いがあれば入れますのでよろしくお願いいたします。
は
い、
あの少し会費はっていうその会費っていう言葉に、はい、みんなピクンってきたんじゃないかと思うんですけれど、
でもかかります。
年間はどのくらいですか？
会費というのは、20万円でしょうかね。
1年間でね、はい、前期後期で10万ずつ、は
い、その他にいろいろな諸経費を入れると30万ぐらいになるんでしょうかね。
そうですね、
はい、
でその他寄付行為なんかもありますので、はい、ま、毎月3万ぐらいだから36万ぐらい年間にかかると考えてくだされば、
はい、なるほどね。小川さんはそういうふうに分析するわけですよね。
はい、
はい、あ、そう言われればそうかもしれません。
そうですね、
はい、
まあ、3万円、まあ、1ヶ月分のお小遣いぐらいはかかるかもしれませんけども、はい、うん、それでも入って仲間になると、はい、そうはないですよね。
そうですね、あの、はい、そのお金を取り戻そうと思って入るんであればそれは違うと思います、
うん、
ただあの結果的にそれ以上取り戻してる人もいっぱいいます。
そうですね、うん、
いい意味でね、
はい
はい、
何よりも年齢を超えた友達、はい、仲間ができるということは、ね、財産だと思いますよね、はい、ぜひ皆さんも入会を考えてみてはいかがでしょうか。
お待ちしております。
はい、はい、今週はまあ、1回目ということで広報委員長の深谷委員長にお話を伺いました。水戸南ロータリークラブは会員相互の親睦と信頼を高め、地域の幸せと世界への奉仕を常に心に抱いて活動しています。この時間は水戸南ロータリークラブがお送りしました。